さあ、丹波組ネットラジオ放送局の時間がやってまいりました。さて、ラジオを通して僕たちの地元であるこの丹波の情報発信収集源としてめでたく開局されたわけです。どんなネトラジになるでしょうね。はたまたどんな人たちが集まるのか、ドキドキものです。そんなこんなで丹波組ネットラジオ放送局第1回放送なんですが、第1回目にふさわしいテーマとインタビューがないのかと探しているところに、こんな素晴らしい想像力豊かな若者たちがいました。今年の8月22日に丹波の森公園で丹波エメ灯籠祭りに才能あふれる若者たちが集い、一大集結された異空間を制作演出を手掛けた異空間制作チームの皆さんです。
どうも、異空間制作チームです。イエーイ。
はい、この異空間っていうのはね、今年15名参加されて、まあね、15名もここ入れないということで2名だけねお越しいただきました。はい、まあ、皆さんに分かりませんので自己紹介をお願いします。
はい、今回で異空間制作チーム参加2回目のショロジです。よろしくお願いします。
今年初参加させてもらいました、横田です。よろしくお願いします。
はい、これからね、丹波夢灯籠祭りと異空間についてね、魅力あふれるインタビューをね、2人に聞いていきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ね、一件聞いていきましょう。丹波夢灯籠祭りはね、今年で第4回目を迎えたと聞いたけど、一体どんなお祭りなんですか？
そうですね、まあ、丹波夢灯籠祭りっていうのは、まあ、僕たちの地元丹波全域の皆さんが集まって地域の活性化を図りながら、僕たち若者が中心となった手作りの戦記灯籠や夢舞台、光の異空間などを作り上げて、参加した皆さんで楽しいお祭りを作っていこう、楽しんでいこうとするお祭りです。
今回は異空間制作チームとして参加したと思うんだけど、感想はどうかな？
まあ、そうですね、制作の前にちょっとメンバーで集まって打ち合わせもあったんですけど、まあ、やっぱりいざ作るとなったら、ちょっとなかなか思い通りのものを作れなくて、まあ、ちょっとつらかったですね。それで、まあ、ちょっと特に今回、まあ、一部の作品になんですけど、まあ、竹という素材使ってたんで、まあ、ちょっと僕たち、まあ、乾かし方とか切る時期とか、そういうのはちょっと全く何も知らなかったんで、ちょっとメンバーの皆さんもね、ちょっとこれ間に合うかなみたいなちょっと雰囲気出ちゃってたんですよね。まあ、でもちょっと、まあ、祭りが近づくにつれてなんですけど、メンバーのみんなともまあちょっといろいろ話し合ったり、現場にも行ってみたりして、まあ、あそこにまあこれはこうだとか、あそこに置くのはもうこれだとか、まあ、今思うとちょっとしんどかったけど、まあ、今思うと本当楽しかったですね。まあ、メンバーのみんなと意見の違いもあったんですけど、まあ、今回自分の中で納得できる作品が作れてよかったなって思ってます。精神面でも、まあ、結構勉強になったこととかたくさんあるんで、次回、まあ、もし、まあ、参加する立場にあったら、参加できたら、まあ、ちょっと今回のことを生かしてもっともっとより良いものを作ってみたいと思ってます。
へえ、そうなんだ。いろいろとあったみたいだね。横ちゃんはどうだったんかな？
こういうイベントごとには初めて参加させてもらったんで、いろいろ戸惑うことあったんですけど、メンバーのみんなと話したりアイデアを出し合ったりして、満足のいく空間演出ができたんじゃないかなと思ってます。個人的な意見なんですけど、こういうイベントごとに参加することで同じものを作りたいっていう仲間ができるんがすごい嬉しかったです。来年の異空間はまた今年とは違うメンバーが集まってどんなんができるんか、今からすごい楽しみです。
来年どんなメンバーが集まるんだろうね。ちょっと楽しみだよね。まあ今年は雨が降って災難なこともあったけどね、制作期間1ヶ月というね長い中で、いろんなメンバーとねコネコネコネコネとあったと思いますんで、制作秘話とかあったら教えてほしいな。
制作秘話、
はい、
秘話中の秘話言っておきましょうか。
行きますか。
よし、来い。
行きましょうか。まあ、ちょっとあれなんですけど、作業場にちょっと一つ冷蔵庫あるんですけど。
ほう、冷蔵庫。
はい、
あの その中にですね、ちょっとやっぱりアイスクリーム、
うん、
ちょっと結構たくさん入っちゃってるんですけど、まあやっぱり夏場ですし、皆さん結構ね、うん、
はい、
ハイエナのように
ハイエナように
我先とちょっとなんか争奪戦始まっちゃいましてちょっとあれは本当にもう修羅場でしたね、あれ、
うん、
そのハイエナって僕の目の前いるんかな、うん、
目の前、あ、
主にそうですかね、
ちょっとね、喋ってる人物もちょっと結構怪しいと思うんですけどまあちょっとそれは置いといてですね、まあ、ちょっとアルコールとかちょっと未成年がいる作業場の中でちょっとあったんで、
ね、
もうちょっとね、あれはすごいところだと思いましたね、
うん、
はい、
まあアルコールはね、まあ僕もよくね飲んでるんで、まあ未成年に飲ませるのはどうかと思いますけどね、
そうですね、
まあ秘話としてねもう終わったことですし、まあ横ちゃんはねどんなことを秘話やってね、持ってこれるかね、タオ
秘話ですか、
秘話、
はい、そうですね、結構夜遅くまで作業していることが多かったん で、
ね、
やっぱり12時を過ぎるにつれて、
うん、はい、
テンションが上がってくる人とますます下がって寝てしまう人といたりして、
あ、
なかなか微妙な空間ができてましたね
あれね、
はい、
ちょっとうるさかったですよね、正直あれは
ですね、寝てる人にとってはね、
ねえ、もういきなり歌とか歌っちゃったりして
うん、
もう、はい、
はい、
どんな歌だったのかな、
そうですね、まあ、なんか、どんな歌、西城秀樹でしたっけ走れ正直者とか、なんか熱唱してる人とかいました
それって、
はい、
制作チームの、
あ、そうです、
どういう人、
いや、どういう人とか、そこら辺はちょっとプライバシー侵害になると思いますんで、ちょっと言えませんけども、
は
い、
そうです、う
ん、まあ、ちょっと結構やっぱり日は、うん、できるほど結構楽しい、まあ、異空間の、まあ、
うん、
美観だったと思います、はい、
まあ、この異空間制作チームのちょっと秘話を聞いてると怪しい集団というか、
はい、
集団、
いえいえ、
いえいえ、それはちょっと言い過ぎだと思いますけども、
ね、楽しい一コマですから、
はい、
ちょっとプロデューサーの顔が見てみたいな、
そうですね、
そうですね、
うん、
まあ、これからもね、はい、ランマの若者としていろいろとね、はい、2人は活動していくと思うんだけど、
はい、
これからどんな活動をしていくのかな、まだ告知とかあったらついでにお願いしますね、
はい、そうですね、まあ、僕の場合はですね、まあ、リサイクルショップ、まあ、ちょっとバイトなんですけどちょっと任されてまして、まあ、その中で広告デザインとかも作ってるんで、まあ、これからそうですね、まあ、イベントとかあったら、まあ、ちょっと僕もできるだけ、まあ、デザイン方面で参加できるようにちょっとなりたいと思ってますんで、まあ、ちょっとそこら辺を今後は頑張っていきたいと思ってます。
まあデザインやからね、いろんなセンスがねあると思いますけど、このたまでね自分のセンスを伸ばして頑張っていってほしいですね、
はい、
まあ横ちゃんはね何をしていくのかな、
私はモクリンさんの方で一坪ショップというので古着屋をやらせてもらってますんで、可愛い古着ありますんで、また興味ある方はぜひ遊びに来てください。ネイルアートもやってますんで、また好きな方どうぞ
はい、まあモクリンっていうね、
はい、
町づくり貝原が、若者たちのために将来店を出したい方のたちを集めて、まあそういうね、
はい、
場所を開いてる企画がありますのでね、そこで店を出してみたいです、うん、まあちょっと喋っててね気になるのが、
はい、
店名がなかった、
あ、店名ですか、オレンジドッツと言います、
オレンジドッツ、
はい、
ドッと、
いえ、ドッツです、
複数形ですね、
はい、
まあ、ということでね、
はい、
オレンジドッグっていう店をねやってるみたいなんで
違います、犬じゃないです、
犬です、
犬じゃないです、
オレンジの犬、
いや、気持ち悪いです
まあそんなこんなでね、これからもこのタンまで個人活動やいろんな場面でね頑張って活躍していってくださいね、ということで第1回放送はタンマ夢灯籠祭りから異空間制作チームに参加した初路地ひろのりくんと横田あかりさんでした、どうもありがとうございました、
どうもありがとうございました。
次回はどんな方をインタビューしてみようかな、これからこの短番組ネットラジオ放送局にどんな人や情報が集まるだろうか、不安と期待が渦巻く中、短までたくさんの人が関わり素敵な輪が広がるといいよね、そんなあなたたちを短番組ネットラジオ放送局は応援します。では次回にまた会いましょうね。